7。私は不思議に思った。しかし私は先生を研究する気でそのうちへ出入りをするのではなかった。私はただそのままにして打ちすぎた。今考えるとその時の私の態度は私の生活のうちでむしろ尊むべきものの一つであった。私は全くそのために先生と人間らしい温かい付き合いができたのだと思う。もし私の好奇心が幾分でも先生の心に向かって研究的に働きかけたなら、二人の間をつなぐ同情の糸は何の容赦もなくその時ふつりと切れてしまったろう。若い私は全く自分の態度を自覚していなかった。それだから尊いのかもしれないが、もし間違えて裏へ出たとしたら、どんな結果が二人の中に落ちてきたろう。私は想像してもぞっとする。先生はそれでなくても冷たい眼で研究されるのを絶えず恐れていたのである。私は月に2度もしくは3度ずつ必ず先生の家へ行くようになった。私の足がだんだんしげくなった時のある日、先生は突然私に向かって聞いた。あなたはなんでそうたびたび私のようなものの家へやってくるのですか？
なんでと言ってもそんな特別な意味はありません。しかし、お邪魔なんですか？
邪魔だとは言いません。なるほど、迷惑という様子は先生のどこにも見えなかった。私は先生の交際の範囲の極めて狭いことを知っていた。先生の元の同級生などで、その頃東京にいる者はほとんど2人か3人しかないということも知っていた。先生と同郷の学生などには時たま座敷で同座する場合もあったが、彼らのいずれもはみんな私ほど先生に親しみを持っていないように見受けられた。私は寂しい人間ですと先生が言った。だからあなたの来てくださることを喜んでいます。だからなぜそうたびたび来るのかと言って聞いたのです。
そりゃまたなぜです？
私がこう聞き返したとき、先生は何とも答えなかった。ただ私の顔を見て、あなたはいくつですか？と言った。この問答は私にとってすこぶる不徳要領のものであったが、私はそのときそこまで押さずに帰ってしまった。しかもそれから4日と経たないうちに、また先生を訪問した。先生は座敷へ出るや否や笑い出した。
また来ましたね、と言った。
ええ、来ました、と言って自分も笑った。私は他の人からこう言われたら、きっと尺に触ったろうと思う。しかし先生にこう言われたときは、まるで反対であった。尺に触らないばかりでなく、かえって愉快だった。私は寂しい人間です。と先生はその晩またこの間の言葉を繰り返した。私は寂しい人間ですが、ことによるとあなたも寂しい人間じゃないですか。私は寂しくっても年を取っているから、動かずにいられるが、若いあなたはそうはいかないのでしょう。動けるだけ動きたいのでしょう。動いて何かにぶつかりたいのでしょう。
私はちっとも寂しくはありません。
若いうちほど寂しいものはありません。そんならなぜあなたはそうたびたび私のうちへ来るのですか？
ここでもこの間の言葉がまた先生の口から繰り返された。
あなたは私に会ってもおそらくまだ寂しい気がどこかでしているでしょう。私にはあなたのために
その寂しさを根元から引き抜いてあげるだけの力がないんだから。あなたは他の方を向いて、今に手を広げなければならなくなります。今に私のうちの方へは足が向かなくなります。先生はこう言って、寂しい笑い方をした。